ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、お月さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では早速質問に行きます。システム会社を起業し早15年、私も65歳となり、いい年齢に。そこで後継者の育成というところに本腰を入れるようになりました。林さんが最も大切にしている伝えるべきこと、また後継者に必要な素養、どのように教育していらっしゃるのかといったことをご助言いただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、今一番ね、多分多くの悩みをね、この年代の人って抱えててね、日本もまあ高度成長の時代、まあ、会社がいっぱいできてね、まあ本当にまあ400数十万社と言われるような、まあ、会社があるわけですよ。そんなにいっぱいんだよ、
うん、
という中で、今花子のお父さん何歳だっけ？
62ぐらいです。
あ、じゃあ大体同じぐらいだよね。で、今その中小企業の社長の平均年齢がやっぱ60超えてきたのね、
うん
うん、ということは、まあ次の後継者をまあ考える年齢にみんななってるわけですよ。これはもちろん経営の話で言うとね、まあ、資産をどうやって下に残していくか、まあ、資産なんでこれは家族だね、ほとんどがね。それとその経営っていうね、ここでの質問はその経営の話なんだけど、経営をどう下に残していくかね。だからこれってすごく大きなテーマで、簡単にはやっぱ育たないんだよね、うん、でおそらく今この質問の方の、あれでいくと、多分後継者息子がいないか、もしくは息子じゃないんだろうね、これはね、うん、そうするとね、この、まあ、企業の経営を考えた時に、どういうそのレンジでものを考えるかって、後継者を考える時にね、そういうのが大事でね、例えばもう、そっくりそのまま、その人にも全部移すっていうやり方もあれば、
うんうん、
やっぱりその、15年ぐらい、あるいは10年ぐらいを、まあ、一つのタームとしてね、まあ、ちょっとずつ継承していくっていうやり方もあるんで、まあ、どういうものを選ぶかっていうによっても違うだろうしね。あとはこの後継者って言っても、その実際にこの自分の今の会社にプロパー社員でやるのか、あるいはそこに該当する人間がいない場合には、それこそ経営をまあプロとしてやってるね、プロの経営者を逆に雇ってくるのか、うん、ということも含めていろいろ選択肢がある、
うん、
多分後継者を今の望んでるということであれば、多分 M&A だとかそういうような自分で会社を売るっていう発想はないんだろうから、まあ、そういったことも含めて素養の前に、そのどういうようなその渡し方をしていきたいのかっていう、まあ、この人そのものがね、
うん、
考える必要があるなとは思います、はい、俊介なんか割とこういう年齢の方と最近付き合うようになってきたんじゃないの？
そうですね、皆さんやっぱりおっしゃいますね、この辺の話は、うん、ただ一番おっしゃるのは、育成もそうなんですけど、誰を後継者にするかというこの選択がやっぱ難しいっていう話をよく聞きます、う
んうんうんうん、乱暴な言い方するとね、これね、直感なんだよ。
直感、
うん、まともな話をするとね、いろいろこういった人間が経営者となるべく素養がありますよっていうようなものがあるんだよ。でもね、それ全部を逆にまあ、まあそこに何て言うかな、網羅できてる人間ってまずいないと思う、
う
ん、でここは大企業であればね、逆には後継者なんていっぱいいるわけや。でこれ全然大企業と中小企業の違いがあってね、大企業っていうのは基本的にはみんな勉強熱心なのよ、
うん、
で誰を上に上げるかっていうのを選べるわけですよ。でもっと言うと、誰を落とすかに焦点を当てるような後継者作りをするわけです。中小企業全く逆で、全部できる人間絶対ないから、うん、ということは何かが欠けてるのね、みんなそれぞれ。そうした時に、じゃあそのどこを自分が一番譲歩できるか、そこはあってね、例えばまあ企業の寿命をよく30年説ってね、なんて昔からよく言われてたんだけど、でやっぱりその30年というスパンをどう見るのか。この方はまだね、企業やって15年なんでそこまで言ってないんだけども、実際に自分と同じ素養の人間を選ぶのか、全く違う逆の人間を選ぶのかによってまた違うしね。
うん、そうです、
うん、で僕がもし、自分が継承するんであれば、 基本的には全く同じ人間は選ばないよ、う
ん、なんでですか、
うん、自分と同じような経営スタイルがその15年先も続くとは思えないから、うん、世の中変わってるんでね。だから基軸だけは変えないとしてもやっぱり違った視点で見れる人間、うん、でその下の15年先はまた自分と同じような人間でもいいかもしれない、うん、でもこれを30年で全部ひっくり返すんだったら、うん、例えばよく言うね、自分の息子たちに渡すとかそういうようなねこと言うんであれば、これはまた別なんだけども、でも大抵うまくいかないじゃん、
うん、
今8割ぐらいうまくいかないからね、自分の息子に渡すときにうまくいかないんだよ。理由は簡単なんだよね。
なんですか。
この一代で築き上げた経営者、うん、社長だよね、
うん、
そういった人たちは本当にいろんな苦労をする中で、うん、それこそ100円1000円のために頭を下げてきてるわけです、
うん、
いろんな人間と接する中で嫌な思いもしてるわけです、うん、だから逆境に強いわけなんだよ、
うん、
でじゃあ大抵の2代目はどうなってるかというと、まあ、そういうねお父さんが事業を安定させてである程度の、まあ、収益も得て割と裕福なんだよね、
うん
うん、で割と裕福な中にやらせたことは何かというと、これがね不思議なことにね自分がやってきたこととは違うことをやらせるんだよ、
うん、
例えばいい学校に入れたりとか、
うん、
いい大学に入れてまして MBA まで取らせたりとか、これで結構あるんだよ。何が違うと思う、それ。
なんだろう、まあ、育ってきた環境は全然違うから、
うん、
考え方とか、
そう考え方もそうだし、
うん、
変に知識ばっかり積み込んでるから、
うん、
それで物を動かそうするんだよ、
うん、
それで物が動くように錯覚しちゃってるの。
知識でですか。
知識で、
うん
うん、経験ではないんだよね。
あ、
もっと言うと体験ではないんだよ、
うん、
全然違うんだよ、
うん、
これがあたかも、いろんな事例を勉強することによって、
うん、
そこでディベートすることによってあたかも自分がその経営をしたように錯覚を陥っちゃう、
うん、
でそういった要するにバーチャルの中での経験値しかないものを中小企業に持ち込んでも、中小企業の社員っていうのはそういう頭はないからというのは働かないよね、まず、
はい、
そういうよう な,
な, な
環境ではないからね、うん、そうするとそこに反感を持っちゃう、
うん、
でもっと言うと何が一番欠けてるかというと、オーナーの社長っていうのは覚悟を持っていろんなことやってきたわけよ、
うん、
で2代目っていうのは覚悟を持たずに頭でっかちになってるわけよ。違うのは当たり前なんだよね。まあ、っていうのが多いってことよ、
はい、
もちろんそうじゃない人もいるしね、
うん、
もっと言うと初代が大したことなくて2代目になってすげえ伸びた会社もあるからね、
うん、
一概には言えないけども、でも、まあ、そうだね、今まで僕が見てきてる中で言うと7割8割はそういうの多いかな。で、まあ、多分ここで言う後継者っていうのは、
うん、
そういう世代ではないと思うんだけども、
うん、
その素養も含めてね、自分がどういう後継者をイメージするのかっていうことをまず自分が明確にすること、その会社にやっぱそのカラーがあってね、あるいは自分の考え方も含めて、やっぱこういうような後継者になってほしいとか、あるいはこういう人間が次の温度を取ってほしいとかって必ず自分のイメージがあるから、自分のイメージを明確にして、あとは、さっき言ったように譲歩するところを見つけること。 100% はないから、うん、
はい、
うん、で教育って意味で言うとね、
うん、
これはもう本当に長い、時間をかけてやっぱり徐々に育てた方が僕はいいと思う、
うん、
よく急激に、ね、1年で育てるような一つのやり方もあるんだけど、
うん、
あくまでそれはね素養があって、まあ、絶対的にはこいつだってもあるんだったらまだね、
うん、
1年2年で育つこともあると思うけど、まあ、多分今の質問で言うとね、まだそういった素養に対しても悩んでる今時期なんで、
うん、
長い時間軸をかけて多分 2,3 人という、ね、候補の中から選んでいった方が多分いいのかなという気がしますね、
うん、
うん、
先ほど林さんがこう基軸を伝えていくなんて言って、うん、今の話の中で経験とか、
うん、
まあ、覚悟とかって話が出てきたんですけど、この辺が大事だと思っているのか、あとまた違う部分が大事だと思うのがあれば教えてほしいんですけど、
うん、ね、覚悟はねまず無理だと思った方がいい、
うん
うんうん、例えば社員ってどういうふうに育っていくかというとね、
うん、
気にするところはどこだと思う、会社の社員だとすると。
売り上げ。
本当？
知らない、
うん、
評価とか。
そうなんだよ、自分の評価なんだよ、
うん、
基本的に会社の売り上げがいくら上がってようが利益がいくら上がってようが興味があるのは自分の評価なんだよ、
うん、
自分の賞与なんだ、あるいは給与なんだよ、うん、経営者は何を気にすると思う？
売上
そう売上と利益だよね。あの経営者で自分の収入を気にしてる人はあんまりいないよ、うん、だって売上落ちて自分の収入を削るんだから、そういったことを覚悟でやってるわけでしょ。だからその覚悟を持ってやってる人間とそうじゃなくてずっと育ってる人間はもう最初は違うんだよね、そもそも。だからもともと違うと思ってあの人を選ばないといけないし、うん、あのまあ教育もしていかなきゃいけない。だから いつからそういうことをやらせるかっていうのは早に越したことないけどね。
あ、その見てる視点を揃え出すという作業ですか、うん、
だから例えば自分の給与を申し訳ないけど、まあ、次の後継者にするからねお前の給与を削るぞと利益なかったらっていうことに対してどういう反応があるかとか、そんなの嫌ですとかっていうような人間は向かないよそもそも、
うん、
自分に焦点があってるわけだから、自分に焦点あってる人間は経営には向かないっていうようなね、まあ、振りをちょっとしてあげたりとか、
うん
うん、まあ本当そういう簡単なところから、ね、ちょっと振っていくとね、多分誰があのその、まあ、次世代のねあの経営者になっていくのかっていう、まあ、一つの選抜にはなる、
うんうん、
じゃあそういう意味では先ほどある意味直感だという話をしましたけど、うん、誰にしようかって選ぶよりもじゃあこいつだと決めてこいつを育てるみたいなそういう感覚の方が林さんとしては強いと
の方がはるかにあの精度が高いと思う結果的に、
うん
うん、いろいろこのコンサルタントの方が入ってねこういうのが経営者として向いてますよみたいな、あるいは後継者としてはこういう人がいいですよみたいなやったところでね自分と直感として合わない場合も結構あってね、その場合はねあんまりうまくいってないよね見ててね、うん、まあ、そういう意味では人間が持ってるその能力を最大限に、うん、第六感だとか、うん、ね、生かすのは僕は経営者としての一番の手腕だと思うんでね、うん、ぜひ、ね、そういうことも含めて、うん、あの考えてもらいたいですね。
はい、林さん、お月さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本社会のことなど林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。Facebook も立ち上げましたのでぜひご覧ください。メッセージもお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。